肉の凝縮変更モデルの重みという、まあ、タイトルでございます。はい、じゃあ高井さんよろしく、じゃあお願いします。
福岡大学の竹内です。すみません、そのタイトルがです、ね、申し込むときに、雲を凝縮と並行する逆転しちゃったんで、あのようなんですが、正確には熱変更雲を凝縮モデルになります。こちらで、これが訂正させていただきます。皆さんが木星には3種類の雲があるというのはどこかで聞いたことがあると思います。上の方からできまして、アンモニアの氷の、あと NH4SH という、硫化アンモニウム、また何ていうか用があるんですけど、この雲、それから H2O、いわゆる水の雲です。水の量が多い場合には下層に水の液体の雲ができるので、そこまで入れれば4種類、成分としてはアンモニア、硫化アンモニウム、H2O の3種類の雲があるというふうに言われています。でこれを予測したのが実は今日お話します熱変更雲凝縮モデルというもので、でちょっと話が変わるんですが、昨日配られましたこういう姉妹物があって、木星面に見られるということで、このどっちの中がこういうか分からないんですけど、裏側の木星の雲のジェットストリームというのがあって、ここを見たらですね、NH4OH になりまして、これ NH4 酸素じゃなくて硫黄です。 NH4SH ですので、ちょっとその後訂正になります。でこの、熱変更雲凝縮モデル、イクイビリウムクラウドコンデンセーションモデル、長いんで ECCM を省略します。で、木星の体の惑星の大気の位置構造を議論するとき、よく使われるものです。で、結構古くてです、ルイス、1969、だからそれこそ50年前ですか。で、これを改良しました、YS インガンのリス1973というので、一緒に完成しているものです。この YS インガンのリスの論文よく見ますので、これ WA73 と紹介したクラスで紹介します。で、大気の温度、気圧、それから混合比、組成比です。あと雲密度の一次元の因子構造を調べることになります。でこれ、50年前のモデルなんですけど、実は現在でも、結構よく使われるモデルになります。でところがですね、最近になりまして、ワンクラスって2015年で、このバイデンシングたちの雲密度がなんかおかしいんじゃないかということが指摘されました。具体的に言うと、このバイデンシングたちのやつに従って雲密度を計算すると、どうやらこう課題評価して雲が多すぎるということが指�50年前から使ってるんで、今更それなんか違いましたとか言われると結構困る話でして、一応指摘されましたので、じゃあ正しい雲密度は一体どうなるんでしょうかというのを考えたのが今日の私の発表になります。お話としてはまずこの ECCM についてご紹介して、それからこのワームたちの指摘を簡単に紹介した上で、最後に正しい雲密度を考えてみようという話です。あと時間があればちょっと、これがどう木星のタイプの研究に影響を及ぼすかということを紹介したいと思います。でこの ECCM ですが、さっき言いましたように1次元の大気の延続モデルになります。で惑星全体の平均的または平行状態の大気形状を調べるものです。で考え方としては、あれはシンプルでして、下層に何かある空気階を、仮定します。ある温度、圧力、組成比を持つ空気階を考えて、これを断熱的に上昇させようということを考えています。で上昇させますので、この空気の塊はだんだん膨張していって、膨張すれば温度が下がっていきます。で、それをどんどん上昇させていくと、どこかで、中に入っているこうアンモニアや水が、飽和しますので、下飽和になったならば、その下飽和の分を、雲ができたというようにして、減らしていく。どこかで凝結レベルがあって、ここから上で雲ができるということになります。で計算しているのは、計算のやり方ですけど、温度は、気象の方で、乾燥断熱原率、または湿潤断熱原率というのがありまして、これで計算できます。雲が形成されないときには、乾燥気体で、簡単に計算できます。雲が発生する場合には、雲が発生するときに、線熱を放出しますので、その影響を考慮して計算するということになります。 圧力は線力学平方で計算します。で組成比、まあ、XK というのはこういう形で出てきます、K 番目の、なんか大気の組成なんですね、まあ、ですから、まあ、例えば 水素を1番、ヘリウムを2番と、まあ、適当に番号を振っておいて、そのうち、K 番目は例えばアンモニアの何番ということになってて、それの組成比、まあ、混合比になります。で先ほど言いましたように、雲ができないときはこれ一定です、変化しません。で雲ができれば、飽和の蒸気圧によって、これが決まりますので、まあ、減っていく、それに従って減っていくというところです。でそれからですね、形成された雲はその高度にの残していくという、これ一つこのモデルの特徴です。でどこかで雲ができたら、ここでできた雲はこの高度に残していって、残りの空気を持ち上げます。雲は一緒に持ち上げてはいかない、そういう動きになります。でもうちょっと、計算の仕様を、ちょっと面倒くさいんですけど、後々説明するためにこれ必要なんで、ちょっとお話します。ECCM のアルゴリズムというふうに話します。一応、ワイゼンシングラスの論文に、まあ、記号なんかの使い方がその従ってやっています。で今、縦軸、高度 Z で、まあ、今、I というレベルと J という2つのレベルがあるとなっています。この間が関係をデルタ Z とします。で、I のレベルでは温度、圧力、組成比などが混合比が分かるというものとします。でまずですね、一番で書かれていますが、温度は、先ほど言いました乾燥断熱面積、または湿潤断熱面積で計算して温度が決まります。圧力ですが、これは整理脚変更を用いて圧力を出すんですが、まあ、厳密に言いますと、これは仮の圧力、まあ、とりあえず一時的にとりあえず計算しましたという圧力であって、本当の圧力ではありません。で組成比ですが、組成比はまずは雲ができないと仮定して、して計算します。だから、下の値と同じ値になります。で、だからこれが仮の、混合比になります。で、仮の全圧と仮の混合比が計算できるので、これ、まあ、掛け算すると分圧ができます。例えばアンモニアならアンモニアだけの圧力、水蒸気なら水蒸気だけの圧力というものがこういうふうに計算されます。ここは掛け算です。これが仮の混合比、仮の分圧になります。そしてこの仮の分圧を飽和蒸気圧と比較します。で飽和蒸気圧は、実は温度 T から計算できます。でここで、比較しまして、分圧の方が、まあ、飽和蒸気圧に対して低ければ、これは全然飽和してないということなので、雲は形成されます。で雲が形成されない場合は、まあ、今まで仮の圧力とか混合比とか言ってましたが、これはそのままこの J というレベルでの圧力混合比になります。一方、ここを比較して、仮の分圧が飽和蒸気圧に多い、つまり過飽和になっているという場合には、これは雲が形成されます。で雲が形成されたとして、分圧をちょっと減らします。減らすというか、まあ、飽和蒸気圧になるまで減らします。だから結局ここでの分圧は飽和蒸気圧そのものになります。でここでちょっと減りますので、それを考慮しても、もう一度圧力と混合比を計算します。当然雲を、作った成分に関しては混合比は減ります。圧力もほんのわずか減るんですけど、まあ、それはリミタのものなんですけども、まあ、ちょっとだけ減ります。こういうような計算方法で、でこれで I のレベルから J のレベルが計算できますので、あとはこれをひたすら下から上にずっと計算していくということです。でここでですね、ポイントなんですが、このモデルは扱っているのは実は温度と圧力と混合比です。で実は雲密度って今の話には全然出てきていません。このモデルの主要な変数はこの3つ、温度、圧力、混合比であって、雲密度というのはその主要な変数ではないんですね。これはあくまで副次的というか、まあ、二次的な変数であって、まあ、こうやって求めた温度、圧力、混合比から、まあ、雲密度はなんか別の方法で計算してやるとで。ここまではいいんですが、問題はですね、ちょっとこれは飛ばしまして、ワイリエンシングたちが、求めたその雲密度の式というのは、まあ、論文に書いてあるので、本当はそれを紹介、するべきなんですが、ちょっと結論が言っちゃうと、ね、実はよくわかりません。何度も読んでもですね、よくわからない。まあ、本当にこれちゃんと説明しなきゃいけないんですが、自分が分かんないのを皆さん説明すると非常に難しくて、ちょっとこれ面倒くさいんで、ちょっと結論だけ言ってしまいますと、彼らがとりあえず求めたのはこういう式で、これで雲密度が出る。でこの DK というのが、雲の密度ですね。で、これが混合比では、 雲が作るできるということは混合比減りますから、当然雲の密度とその混合比の減り方、減り方の、ここです、まあ、微分になってますけど、ここが当然関連しています。あとは、混合比の変化量を雲密度にするためのなんかファクターがこうついています。G は重力加速度、P が圧力です。で、μ って書いてあるのが、分子量で、μ バーが大気全体の平均の分子量。そして μK が今考えている成分の分子量、アンモニアならアンモニアの分子量、水なら水の分子量ということになります。で、さっきも言いましたが、これ必死になって何度も読んだんですが、何て言うんでしょうね、この式を出す、なんか基本的なアイデアの部分なんか何をやってるか分からなくてですね、まあ、逆にそこが分からないので、これ具体的にどこが間違っているという指摘は非常に難しくて。なんで、まあ、とりあえずこういうことに、こういうふうに彼らは言われています。で、ちょっと次の話になりまして、まあ、最近2015年って、どうもおかしいんじゃないかということを指摘しました。ワイデンシングラスの雲密度は質量保存する。これ具体的な例でいきますと、水の雲に関して言うとですね、水の雲の、一番底ですね、雲ができ始めるその高度で、雲ができる前の水蒸気の密度がこんな値になります。この値はどうでも今いいんですけど、ちょっとこんな値になると思います。ところが彼らの、式に基づいて雲の密度、同じ場所での雲の密度を求めるとこういう値になって、これ値を比べると4倍違うんですね。だから水蒸気がこんだけしかないのに、その4倍の量の、雲ができているということになって、これ、なんかおかしいでしょというふうな指摘がされました。ただし、まあ、間違っているという指摘がしたんですけど、原因は何かというと、彼らはちょっとそこまでやってないんで、まあ、そのあたり、まあ、もしくは正しい雲密度の式は彼らは出してないんで、それはちょっとこちらでやってやりましょうということになります。で、ちょっといろいろ考えました。で、まあ、ちなみにですね、この研究は3年ほど前に私のところに来ました大学院生の山崎君という、学生さんと一緒にいろいろ考えてやったものなんですが、いろいろ彼らですね、議論しまして、まあ、きついた答えなんですけれども、このモデルでは最初にもお話した通り、できた雲はできた高度にとどめて置いておきます。ということはですね、要するにこの雲も大気があるのに支えています。ということは静力学平衡の式に、まあ、雲の項を入れましょう。通常あの雲の項はないので、この項、同シータというふうに書いてあるのが雲の密度なんですけど、これありません。これがないのが通常の静力学平衡で、まあ、ほぼ延直方向に関しては、まあ、ほぼ静止しているとみなせるタイプに関して圧力と重力が、まあ、釣り合ってますよという、そういう式になりますが、今の場合は雲が発生して、その雲もずっとその項にとどまるんだから、その雲も大気が支えているはずだということで、この雲、ここに雲の密度の項を言います。で、ある意味これでですね、ほぼ問題の半分ぐらいが解決してまして、あとはですね、この雲の密度を他の温度や強度や、混合比などから、まあ、ρc イコールなんとかという式をなんとか導いてやればいいことになります。で、どうやって導くかなんですが、これ先ほど あの ECCM のアルゴリズムですが、ですね、先ほどでまず圧力に関しては静力学平衡、まず仮の、圧力を求めていますで、この時使うのは、大気 の, 圧力あの密度だけで、雲の効果は考えていません。つまりこの、まあ、下のレベルの PI、 上のレベルを P'J となりますけど、ここが、通常の静力学平衡だ、まあ、これ微分をちょっと計算した形にしてますが、こういう式が出てきます。一方、飽和蒸気圧と比較して、雲ができましたとなるとちょっと減ります。雲の、圧力がちょっと減ります。ですので、下側の圧力と上側の本当の圧力、ここを使った時に、この上の式の形で、計算ができます。だからここに同 C という。あとはこれ引き算して、下の式から上の式を引き算して逆算して やってやればよくて、雲の密度がまあこんな形で現れます。で、本当の圧力と、まあ、先ほど言いました仮の圧力の差なんですが、 これはリミターなので、非常に小さいと思うかもしれませんけど、圧力そのもので比較すると小さいんですが、この減少分は、要するに、分圧とオーバー需要気圧を比較した時の差額ですね。ここはちゃんと計算できます。というわけで、あとはちょっとこれ頑張って、なんか式変形が、ちょっとこちら分かりにくいので、右側の方で、こちらでいくとですね、我々が今回導いた一項ミスの式はこんな感じです。蘇生比の延長方向の変化率に G 分の P と重度加速度がついて、ここでこういう形で増えます。マイナスなのは、減る、混合比が減ると、雲が発生するので、ここの DXK、DZ というのは雲の値に取りますので、まあ、で雲のミスは線の値なので、マイナスが出ます。で、Y エンジニングたちは、下のこちらの式です。どこが違うかというと、ここに Y エンジニングたちの分子量の効果。入っています。で、平均の分子量ですけど、これ木星の大気ですから、当然水素主体なんで、約2です。まあ、正確には 2.2 から 2.3 ぐらいになります。でこちらは蒸気する成分の分子量で、アンモニアだったら17、水だったら18かな。で硫化アンモニアはもっと大きいです。ちょっと値忘れましたが、もっと大きいんで、一声です。ここやった。このミューバー分のミューケーという方が、まあ、10弱、まあ、約1桁、大きいものを掛け算したという。で、だから我々としてはこんなもんいらないんじゃないか。それでいいんでしょう。というふうに考えます。で、じゃあ実際に計算して比較してみましょう。これはその計算結果です。計算に使った組成はこんな値を使っています。縦軸がこれ圧力。なってますが、これ高度だと思っている。これ高さで、まあ、上が当然高度高くて下が低いと思ってもらって結構です。で左側の図がこれが混合比の図で、例えば水だとこんなというふうになります。仮想では雲できない位置で、ここから雲ができ始めるのでザーッと降ります。硫化水素も同じようなんですね。アンモニアはここで、硫化水素と結合してちょっと減ります。ただ硫化水素の量がそもそも少ないんで、先に硫化水素がなくなってしまうので、アンモニアはこのレベルがこれ以上減ります。で、アンモニアの雲ができるようになって、アンモニアも減ります。で、ここからですね、この油分から雲を計算すると、こうしてあるようになります。まあ、まず水について着目すると、ワイデンシングたちの分布は、こういう量を、こういう分布だ、まあ、ということがなってますが、我々が今回やった結果はこんな量ですね。まあ、量は少なくなります。だいぶ少なくなります。約1桁。硫化アンモニウムについてもちょっとここ見にくいかもしれませんけど、この水色のラインが我々が計算したアンモニアも同じで少なくなります。で、ワンたちが空気の密度と比較をしてますので、それもやってみました。縦軸やっぱりこれ圧力で、まあ、高度だと思っています。こちらが雲の密度と、あとは、蒸気の密度、アンモニアや水や硫化水素の蒸気の密度を記録しています。で、まず水からいきますと、水は、この辺りは雲は、作られませんので、こういう割合で減っています。圧力が低くなると当然膨張するので密度も減るので、水蒸気の密度もこういう形で減ります。で、ここから雲が形成されるので一気に減ります。で、ワイエンシングたちの雲の密度はこちらですね。つまりこの高度で水蒸気がこれ、この赤いライン、ここしかないのに、雲がこんなにいるとして、これやっぱおかしいでしょう。で、我々が今回出した雲ミスは、この、こちらの、まあ、色だけ、電磁っぽいものです。で、これちゃんとですね、水蒸気の量の以下にちゃんと収まっています。あ、ちなみにちょっと言わせましたが、この雲ができる高度での、蒸気の密度ですけど、これは凝結する前の量を示しています。蒸気する前にこれだけあって、これが蒸気して雲ができるということで、我々の計算だとちゃんとこの密度を超えてないですよ。ワイエンシングたちは超えちゃってますということになります。硫化アンモニウムもそうで、まあ、これアンモニアと硫化水素が結合したものなんで、蒸気としてはこれ両方足したものを表示しています。で、ワイエンシングたちはやっぱ超えてしまって、我々が計算したものがちゃんと収まる。まあ、アンモニアについても、こういう状態になります。ので、まあ、これはこれでよろしいんじゃないかというふうに思います。それで、まあ、多分これで、これが正しい分子の式で、 じゃあ、それでですね、これ、どういう影響があるか、6世代の研究でどういう影響があるかなんですが、例えばですね、ECCM の、例えば電波観測と比較するときによく使われます。で電波観測するんですが、これと何を比較するかというと、ECCM というのはモデル計算で、その結果から放射伝達をちょっと解いて、そしてその結果を電波観測と比較するということになります。で今までは、雲の見積もりが大きすぎた、バジェリスナスの研究では雲が大きすぎます。で、雲が多いと、結局仮想からの放射を遮ってしまいます。特に、ミリ波、波長が1ミリとか3ミリぐらいの雲は雲でだいぶ遮られます。波長がもっと長くなって、センチメートルになると、まあ、あまり雲の影響を受けないんですが、ミリ波ぐらいだと影響を結構受けてしまいます。このために観測と合わせようとすると、10代はですね、主にアンモニアなんですけど、アンモニアをかなり減らさないと、必ず観測と合わないという問題です。ただ、他の分野、例えば惑星の形成論とかに行きますと、アンモニアとかですね、かなり多めなんですね。ということは、電波観測の方で考えていくと、かなり少なくなってしまって、なかなか合わなかった。今回の修正で雲がもう少なくてよろしいというふうになるので、本当はもっと少ないということになるので、このアンモニアはそんな減らす必要はなくなります。まあ、以前よりアンモニアが多くても観測と合うはずですということになります。じゃあ、じゃあともう一つ最後にちょっと、いくらかの木星を観測している人と関連で話をしたいと思います。まあ、ECCM というものについて話してきましたけど、これは本当に木星を代表する分布でいいんでしょうか。私、これ何十年か前に読んだときに、全然納得いかなかった。というのはですね、あのモデルは結局上昇、空気を上昇させますから、上昇する領域はそれでいいけど、でも逆に下降するところは、このモデルは全然予想しないわけで、こんなんでいいんでしょうかとずっと疑問に思ってました。で、今ちょっと逆に考えまして、どういう状況が成立するならば、ECCM の分布が木星を代表するものとして妥当なのかということを考えます。で、いろいろ考えた結果ですね、ちょっとこれも結論明確に言っちゃいますけど、どういうモデルか。ゆっくり上昇し、水平方向に移流し、さらにどこかで下降する、こういう大気順位になります。これはちょっと、ここに変なのが、まず海みたいなのが出ちゃって、これちょっと無視してください。これ、延直方向の構造で、大気が、まあ、どこかで上昇します。まあ、これどこかで下降する。まあ、あと、上昇の下降しないで水平方向に流れるという領域も当然あるわけです。で、上昇する領域に関しては、ECCM がモデルで予測する。で問題はこの区域が、まあ、全部上昇するわけじゃなくて一部は当然水平方向に流れ、まあ、いずれ最後、まあ、対流圏対流というのがありますけどここで見つかった空気が水平方向に流れました。するとですね水平方向に流れているこの部分が結局上昇流の部分が基本同じ分布になるんですということで、まあ、水平の移流する領域はの分布は上昇流と同じだと。問題はですねここで下降流のところで、上昇したものがどこかで水平方向に流されてきて下降します。でこの時に雲の落下とか雨が降ったりして減るとかもしくは重力で沈降して起こっていくとかそういうことを今ちょっと考えないという過程でいくとですねなんとですね下降流の流域も実は上昇流と同じ流域になります。つまりゆっくり上昇していったのとそれがまた水平方向に流れて加工するので、結局上昇したものをもう一回加工させるだけで、実はですね、加工流域も同じ分布になります。つまりこういうような設定だと、ECCM の分布が木星全体の代表的な値であるとみなしてもいいということになりますが、もちろんこれだいぶ極端な仮定がいくつか入っているわけで、現実がそうかなというのが問題です。で、逆にですね、先ほどの ECCM が予想する分布と逆の状況というのをちょっと考えます。例えば活発な対流活動があるような対流ですね。対流活動が活発だと当然雨が降ったり、まあ、また雪か雨か、そういうものが降って、上昇流の近くで雲が消えちゃいます。ちょっと前に調べてみますと、上昇流、この辺りで非常に活発な、例えば雨とか降ってしまえば、雲が減っちゃうわけです。だから、ですから水平する方向、イリューの領域や下降流の領域は雲がだいぶなくなって乾燥して晴れます。これどういうことかというと雨が降るんで晴れるんですね。逆に先ほど言いました ECCM の状況ですと 雨が降ったりすると考えていませんので、実は惑星全体を雲が覆うという、だから金星とか木星とかは、うん、まあこちらの状況に近いということになります。で地球はこちらですね、激しく雨が降ったりするわけで、ですので当然逆に晴れる部分も高くなっているということです。で、まあ、どちらにしろこの2つの状況というのは非常に極端な状況ですので、じゃあ現実の木星はどの辺にいるんですかというのが問題になりますが、まあ、これちょっともちろん私も分かっているわけじゃないので、まあ、これから研究していろいろやっていくということになります。あ、以上です。
はい、どうもありがとうございました。竹内先生に質問はなさそうですね。なかなかついていけない。はい、どうもありがとうございました。じゃ続きまして、熊森杉浦様から長めの、ビデオテーション、はい、よろしくお願いします。